本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
今日はもう8月になってむちゃくちゃ暑いですね、ここ連日。
そうですね、はい、今はカルピスを凍らせただけのものをね。
そうですね、海よりもまだ深くでキキリンが作って、阿部寛が食べていた。
キキリンのお母さんが年を取っていて、ね、あいつぐらい買えばいいのにって阿部寛に言われながらも、ただのカルピスを凍らせたものを食べてたんですけど、うん、それを作ってみたので今2人で食べながら。
美味しいですね、ガリガリしてて。
それはちょうどいい濃さのカルピスをっていう作るコップがあってですね、うん、それで作ったカルピスです、うん。
なんか凍らすと結構冷たいと味が薄く感じやすいから濃いめがいいのかなって、いいのかも漠然と思ってたんですけど、
ちょうどいい味ですね。
ちょうどいい味です、はい、あんまり僕甘すぎるとね、うん、喉がなんかこうネバネバして。
そうですね、
じゃないんですよ、
はい。そんなちょうどその外れの宝くじも一応飾っておきましたのであの映画を見ると見た人には懐かしいのではないでしょうか。
そんなに増野さんにいろいろ影響を与える映画でしたか。
はい、海よりまだ深くね、このアーカイブで聞けますので、はい、過去の聞いてみてくださいね。
はい、前回ね、僕先月末から、はい、ファミレス映画館の上半期ベスト10で、ひっきりなしに更新したので、本当雑談ラジオの告知をしたり、増野さんに連絡するのをすっかり忘れてて。
そういえば前回の、
失礼しました。
愛のことはもう仕方ないのこと語った回が、知らないうちに更新されてたんですよね。
そうですよ。ちょうど状況も相まって、はい、バタバタしてて、もう、ダメですね。
いやいや、そんなことは僕には日常茶飯事なのでね、いつもその、アップしていただいてて大変助かっています。
大変失礼しました。
いえいえ、
まあ、あとね、仕事場を借りたんですよ、
はいはい、
新潟で。
東京にも借りてるんですよね。
東京でね、高田馬場に3万円のアパート借りてるんですけど、はい、新潟で借りたのは1万2000円なんですよ、はいはい。まあ、駐車場入れると1万4000円で、はい、でもね、6畳でユニットバス付きで、なんとガスファンヒーターと冷蔵庫と電子レンジまで新品がついているという、
すごいじゃないですか。
とんでもない有料物件があったので。
すごいですね。今度みんな夜霊園のみんなで泊まりに行きますよ。
まあ、みんなで泊まれるほどの、まあ、今はもう部屋何にもなくて、はい、とうとうね、十数年ぶりにね、パソコン入れる前以来にアシスタントを雇ったんですよ。
ああ、そうなんですか。
新潟でも弟子ができて、高橋君って言うんですけど、
すごいですね、小泉さんの弟子たちは。すごい。
その弟子用にね、カラーボックス2台のに、はい、板を乗せたテーブルを置いただけで、はい、僕は押し入れで作業しています。押し入れの段を付け代わりにして、すごい高さがちょうどいいんですよ。
すごいですね。そこはお子さんに見つかったら喜ばれそうな場所ですね。
海から近いんですよ。まだね、これはいくらでも釣りに行き放題だと思ってワクワクしたんですけど、一回も行けてないからとてもそれがちょっとストレスになってます。
はかどります。仕事はは
かどりますね。押し入れにね、顔を突っ込むっていうのが、はい、こう競走馬がね、ブリンカーって言って、
目をね、
そう、左右の
視野を狭くするんですよ、ね、
そう、遮蔽するのがあるんですけど、それみたいな役割を果たすのが、はい、ものすごい集中できるんですよ。
すごいですね。
ただちょっと隣の押し入れってこう横幅あるじゃないですか、はい、こっち左サイドにパソコンを入れたんですけど、はい、そうするには一回ふすまをこうガーってやって、まあ、外しちゃえばいいんですけど、そのふすまを外すとその遮蔽効果が薄まりそうで、今まだ外してないんですけど。
あ、なるほどね、なるほどなるほど。ふすま外して使った方が便利そうではありますけどね。
そうそうそう、まあ、広さもありそうな、気持ちも良さそうな気もするんですけど。そう、ただそれでね、高田の馬場で3万円払ってるのがちょっと経済的な負担になってきて、今までね、高田の馬場行くのを結構面倒だなとか億劫に感じてたこともあった一方、楽しみでもあったんですけど、
はいはいはい、
ところがその新潟で、まあ、家から車で30分もかかる遠い場所なんですよ、最安値で選んだので、はいはい、そこに行くのが楽しくなっちゃったら、要は結局一人になれる居場所が欲しかっただけなのかなって気がしました。
なるほど。じゃあ東京のは引き払っちゃうんですか。
引き払うとね、それはそれで不都合があるので、うん、昔っていうか、その3万円探してる直前に見かけた池袋で1万3000円の3畳のアパートがあったら、はい、そこに引っ越したいなと思ってるんです。
そうですか。いや、僕でも結構部屋探してたら、フロアリ3万円は、今住んでるとこなんですけど、フロアリ4万 万円か。
多いですね。
でそれはあの、まあ、珍しい物件だったんですけど、うん、ね、でも、まあ、もうちょっと不便なとこだったら、うん、そんくらいでありましたよ、あの風呂付きでも。あ、
風呂付きで、
あの荻窪で4万弱とかで、うん、まあ、ちょっとね遠かったりとか。
そうですね。
あと狭さはちょっと半端ない狭さでしたけど、でもちょっと小綺麗だったりして、あの何かの条件をすごく譲歩すればね、あの大丈夫じゃないかな。僕今住んでるアパートは音はうるさいんですけど、あんまり僕人の音気にしないから、気になる人はすごく嫌でしょうけどね、全然快適ですよ今、
うん。
まあ、じゃあちょっと小泉さんの新しい部屋動向をまたね、
そうなんです、だからちょっとね仕事をなんとか増やさないと
本当にね、
になってしまう。
僕もでも
経済が破綻してしまいます。
アパート借りてここの松野書店も借りてるから、もっともっとやなんか仕事しないと全然ね、
そうですよね、
うん、生活回らないんで、うん、今だからたまたま印税が本絵本と新刊本の印税が入るので、
はい、
ギリギリ赤字がどうにかごまかせてるんですけど、うん、いや本当に今困ってますね。
そうですね、はい、さあそれではスクリプトドクター宮田裕太さん、はい、脚本教室 初級編、最近ね中級編が出たらしいんですよ、高橋くんが読んだって言ってました。
あ、本当に、よかったですね、これ、売れたってことですね。
そうかもしれないですね。
これ初版だから、去年の夏に出てて1年間で売れたんですね、きっとね。
ライムスター歌丸さんのラジオによくご出演されてて、はい、話がすっごい面白いんですよ。
うん、いやこれ勉強になったし、なるほどと思いましたね。
どんなところが勉強になりました？
なんだろうな、でもこの人の欲望が変わってて、まずスクリプトドクターってクレジットされないと言うんですよね。
そうですね。
なんでされないんだろう、されてもいいのに。
そこはなんか日本ではまだ恥ずかしいものとされている部分があるんですかね。
この人にチェックしてもらったのは当然良くなってるよと思われるのが嫌なのかな。
脚本家の実力が初めから三宅さんに頼めばよかったみたいな話になるか、
うん、でもこの三宅さんという方は自分が人の作品を奪おうとか、こいつよりもこっちの三宅さんの方がうまいから、こっちの人に頼み直そうとかいうふうにしたいわけじゃないんですよね。
そうですね、カウンセリングの技法を用いてるんですよね。
それも面白かったですね。つまりだから表現って人間が作るものじゃないですか、だからもちろん人間の精神的な問題とかものすごく左右するんですよね。でそういうことってこう作ってる人たちは分かってるんだけど、表現をこう受け取る側の表紙さんの方とかは意外とどうでもよかったりとかしちゃうじゃないですか、だからその辺のことを考えさせられましたよ。
この三宅さんがその映画に対して一番最初に衝撃を受けたのがブルーサンダーっていうヘリコプターの、
はい、
戦闘ヘリの映画で、増野さんはご覧になったことありますか？
いや、ないです。面白いんですか？
そんなに面白くないんですよ。高校2年ぐらいの時にね、
はい、
上映されてた映画で、同じ剣道部の渡辺貞之君っていう人が、はい、すげえ面白かったって言って、って思って、その時僕プラモがすごい好きで、
はい、
ホビージャパンっていうプラモの雑誌の表紙がブルーサンダーだったんですよ。それがものすごい記憶に残ってて、後にそれこそワウワウに加入したから30代後半ぐらいになって初めて見たんですよ。そしたらね、割と普通の B 級 C 級ぐらいの映画でした。
でも三宅さんが面白いのはそういうこうなんだろう、男の子的なものが好きなわけではなくて、そうじゃないストーリーの部分に感動してるんですよね。
そう、ずっと心にしこりを抱えていたロイ・シャイダーの主人公が、ある時その自分の問題を、
つまり生産されてない過去って言い方してますけど、でももう生産されてない過去なんて言ったら僕には思い当たりすぎて、それこそ愛のことはもう仕方ないわ、生産されてない過去だから、三宅さんに言わせればその生産されてない過去を主人公である私がね、殻を破る瞬間を描かないとダメだってことになるじゃないですか。
そうですね、
一切殻を破ってないから。
でもこうして本にすることで
まあね、でもだけど確かに本当に僕がこう映画の脚本とかね、エンターテインメント流のものを書くんだったらば、ああいう主人公に設定しながら殻割る瞬間は本当に書かないと、
やっぱりね、
みんな納得はしませんよね。
探偵となって、
はい、
元奥さんとか
会うとか
会いに行くっていう、
そのままくよくよし続けましたおしまいっていう話だから、だからそこは考えさせられたんだけど、ただね、僕自身がじゃあこうそういう主人公が殻破ったり、 成長する話が好きかっていうと、うん、あんまり好きじゃないんですよ
実は。実はね、僕もそうなんですよ。あのね、なんか映画は登場人物を成長する場面を描かなきゃいけないみたいな、そういう言説があるじゃないですか、はい、そんなのね、けって思うんですよ、
うん、なんか成長しないと思うんですよね僕そんなに人って。
ただ
もちろん
すげえいいのかとも思うし、うん、
ただ何かね視点が変わることもあるし、だ僕だって例えば愛のことはもう仕方ないだって何も変わってないよだけど、うん、アパート借りるっていう行動を起こせたっていうことがやっぱ書いてたことによる影響なんですよ、
うん、
でそれはすごくささやかすぎてちっとも語る必要はないですけど本人にとっては結構大きかったから、宮城さんのおっしゃることはもっともだし、うん、なんかその辺のこう書いてもこれ読んで元気出たのは、あ、僕いっぱい書けるかも小説とか思っちゃいました。
書けますよ。
なんだろう、でも心を込めて書くと愛のことはもう仕方ないになっちゃうんですけど、もっとある種ビジネス的な気持ちに気持ちを切り替えて、みんなのこう喜ぶものを作るっていうことを自分の喜びにできるんだったらば、よく書けるんじゃないかなって思うぐらい、うん、いいヒントが書いてある本でしたね。
ナイトクローラーっていうね、ジェイク・ギレンホールっていう人が主演の、はい、報道カメラマンって言いますか、インディーズでやってるテレビ局のそういうなんかニュース作家みたいな人の映画が一昨年、去年か一昨年あってものすごい面白かったんですけど、はい、それはね主人公がものすごい歪んだ性格で、はい、自分のことしか考えてなくて、
はい、
クズなんですよ要は、
はい、
でそれでいろいろ苦労して人間的に成長するのかなって思ったら何一つ成長せずにたまたまっていうか、まあ、頑張りはしたんだけど、はい、頑張りはして出世していくっていうので、その、ね、成長しなさっぷりがね最高にすがすがしかったです。
素晴らしいじゃないですかね、
大好きですよ。
あ、でもまあもちろんそういうのもあってもいいんだけど、ただ三宅さんは脚本がうまくいかない原因は、
うん、
こういうとこだっていう指摘がうまくて、でしかもちゃんと脚本家本人が書き直せるようにアドバイスしていくっていう仕事をされてるみたい で、
そうですね、
それはでもね、例えばその脚本家がこだわってるポイント、自分の母と娘の関係性をずっと描いてる脚本家がいて、その人があまりにもそこに、そこにこだわりがあるがゆえに、うん、本来それを入れちゃいけないエピソードの映画なのに、うん、無理やりそこで入れてしまっていて、うん、ちょっと脚本としては停滞してやってるっていうご指摘をされたことが書いたんですよね、それでもちろんそこは面白いんだと、
うん、
はっきり言ってそこは面白いんだけど、うん、ただこの映画にとってのこう流れとしてはあまりうまく作用してないからもったいないんだって話をすごくちゃんと伝えることができるんですよね最終的にね、うん、それによってまあその企画は成功しかけたけど結局は世に出なかったっていう話なんですけど、
うん、
なんかねその辺もそうだよなって、自分が物を作ってる現場でも、
うん、
どんな仕事もですけども本当いろいろあるわけでしょ。例えばショートソングも、はい、佐々木ララ君と僕で書いてたんだけど、
はい、
ララ君が途中でリタイアしちゃって途中で一人になってしまったとか、そういうこう
どういうふうに二人で書いてたんですか。
もう二人で企画を考えたの一緒に、でもほとんどストーリープロットはできてて、で二人でアラ君と僕とでパート分けて書いてたんですよ。
あ、なるほどなるほど。
ただ最終的に僕が全部チェックして、うん、僕が最終的な細かい仕上げはしてるんだけど、
うん、
アラ君が書いた部分も残ってるんですよあの本に。
うーん、
だけどもうほとんど9割ぐらい僕が書いてて、
うん、
まあ、ただプロットとかほとんど一緒に考えてるし、
うん、
人物の名前とかももうアラ君が考えてるんですよ。
うん、
だから僕としてはアラ君亡き後は、
うん、
アラ君の遺言をもとに書いてる人みたいな気持ちで、
うん、
ゴーストライターみたいな気持ちで書いてたから、
うん、
なんかそんなメンタルで書き上げたものなんですよあの本は。でそんなこと作り手にしか関係ないことだけども、絶対それが影響されてるわけですよ作品には、そういうことも思い出したし、そんなにシステマチックなものじゃないですか創作って、だからそれこそ庵野監督が結婚して幸せになったとか、
うん、
マスノが離婚して不幸せになったらしいとか、
うん、
そういうことがどんな作品にも必ず影を落とすから、
はい、
そこをちゃんとご自身も脚本家であり映画監督だから分かることがあると思うんですよね、
うん、
で僕どうしてもねたった評論家って好きじゃなくて、
うん、
自分で作ればってやっぱ思っちゃうんですよね、
うん、
だからやっぱり自分も作り手である人の あの映画レビューとかは好きなんですけど、あのただのこう本当に批評家、ただの批評がするのが好きな人って、うん、あんまり僕ちょっとね乗れないとこがあるんですよね。
へ
え、小泉さんはどうですか？
僕ね、評論家の人は評論家の人で素晴らしいと思うんですよ、
はい、
ただ評論家の人に、まあ、例えば町山さんとかに影響された映画好きの人が、
はい、
そのこの映画のこの場面は何々だみたいな、はいはい、元ネタ探しの話がもう本当に嫌いなんですよ。
あ、分かりますね。だから町山さんはそれをこうパイオニアでやったんだけども、
もちろん
あまりにもね町山さんの影響が強すぎて、うん、みんな同じような見方するようになっちゃったんですよ ね、
あのね、そこにねなんか気持ち悪いなってすごい感じてることがあって、
うん、
そのねこの場面のこの映画のこの場面はこれこれだこれこれだこれこれだこれこれだって言ってる人の中にの気持ちの中に結局だからこの監督にはパクリでしかなくて才能なんかないんだって言いたい感じがすごい感じるんですよ。
なるほどね。
ってことは自分だってこれ言うの知ってるからなんか機会があれば俺だってできるんじゃないかみたいな、うん、ひがみ根性みたいなのをね感じるようになってしまったんですよ。ま
あ、それはだって あるんですよきっと。だからあのねただの消費者である人って傷ついてるんですよそれ自体。
なるほど。
だからいつも上から目線 の作者を貶めるような一件になっちゃうんだというふうに長年のエゴサーチで分かりましたよ。だから本当ね
傷ついてるんだ。
そう、まず自分が作り手じゃないことにねまず前提としては傷ついてるの。それでだからこそほらちょっとパクリだという疑惑があっただけでみんなが叩き始めるのは、
うん、
全くのオリジナルだったら立派だけども、うん、パクリなんかは誰でもできることのはずなのだから、
うん、
こんなものでは認めないって思いたいんだろうけど、うん、本当は元ネタがあってもこれ元ネタを元にこういうの作れないよっていうことを言いたいですね僕は。
そうだってねその元ネタがある映画だってその現場なりの工夫とか、うん、その状況なりに左右される判断とかすっごいあるんですよ。
ありますね。あとはこの元ネタをこんな風にしたかってところにも手柄があるはずなんですよ、でそこはもちろん本当にプロの人はみんな分かってると思うんですよ。例えば構造的に似てる映画なんていくらでもあるってことは三宅さんもね、うん、本で書いてらっしゃってて、
うん、
このパターンの映画はこれもこれもこれもです。でジャンルとは関係ないと、つまり恋愛映画だろうとホラー映画だろうとそういう伝え屋的な分類とは関係なく、
うん、
構造は同じなんですっていう風に見抜く能力があるんですよね、
うん、
三宅さんは。だからその抽象的なものを理解する能力がすごくて抽象化っていうふうに言ってますけど、うん、そこはなるほど確かに恋愛映画の中で比較したりしちゃうけど、
うん、
全く違うように見えるジャンルでも、うん、でも構造が同じってことはやっぱありますよね。
ある
そこがなんかとってもだから知的にこう面白いことを教わったって感じがしますよね。
すごい分かりやすく砕いて書いてくださってますしね。
だからすごい丁寧すぎるとこもあって、この長さにしては情報量は少ないと思うんですよ。
あ、そうですか。
だけどこの長さで伝えないと、うん、やっぱり凝り固まった考えの読者には、
うん、
ピンとこないような新しいことを言ってるんですよ。
あ、
でそれはねすごくね、感動的だと思いますね。
あ、松野さんがなかなか読まないから読み終わらないからあんま面白くないのかなって思って
ます。どうしても僕偏見があって、その面白い映画とか、まあ、興味ないんですよ僕。
なるほど。
波乱万丈の映画とか分かったよとか思っちゃうから、でもいやこの方はでも最初に出てくるのがほら窓際系なんだっけ、窓辺系、
窓
辺で考えをこうずっと
女の人が
私の人生何だったのかしらと考えて、うん、なんか変わった気になるって映画が多いと、
うん、
特にアマチュアが作るもので、
アマチュアの脚本家がそういうのを書きがちだから、
はい、でもその通りですね、
はい、
僕の書いた愛のことはもう仕方ない、もう窓辺ではないけど
この窓です
よ、ま、そう、松野書店の中でどうしてこんななんだろうとずっと考えてる映画だから、映画じゃないです。
解決した気にはなってないです
まあね、そうですよね。
ずっとも
やもやしてるんですけど、でもまあそれが典型的なパターンだってことを分かってらっしゃったりするし、
はい、
でもそういう人でもこういうふうに考えれば書けるんですよっていうアドバイスもあるから、ものすごくこう人を見下さないし、人を傷つけない人ですよね。
そうですね。
うん、
さ
すがカウンセラーですね。
まあそうですね。ちょっと余談なんですけど、
はい、
さっきの話の続きで、
はい、
要はその一般の映画好きの人がそういう元ネタ探しをするのに、
はい、
まあ、ファミレス映画館の南というのは割とそれをしがちなんですけど、
はい、
僕はね本当にね、だから評論家以外映画を語っちゃいけないみたいな風潮も実はちょっと前にあったんですよ、
はい、
語るなみたいな、
はい、
でも町山さんがおっしゃってるのはその映画っていうのは 映画だけじゃなくその原作もあれば、はい、監督の発言もある、そういうのをトータルして理解すべきであるみたいな、
はい、
あのまあ、評論家の人はそういう仕事だと思うんですよ、だけど一般人にとってはその作品が全てだと思うんですよ、
ま、あのいや昔だから松山さんの前に、作品が全てで作品以外のことを解釈に使っちゃダメだって流派があったんですよ。
ああ、そっか。
それへのアンチなんですよ松山さんは。
なるほど。
だから
じゃあ反動だ。
そう、ある時期こう本当に小説なんかでもあったんですけど、うん、小説に描かれてることだけを解釈しろと、
うん、
作者の情報とか一切無視しなきゃダメだっていうぐらい極端な風潮があって、うんうんうん、それへのそうじゃないでしょっていうのが松山さんの仕事で、うん、松山さんがまた本当に影響力あるから、うん、みんなが真似し始めちゃうんですよね。
そうですね、うん、ただそれは評論家内の話じゃないですか、ね、でね、本当一般人がブログとか
それが、
うん、言う時にそんなの知らないのはアホじゃないのかみたいな、まあ、いいじゃんって思うんですよ、
まあね、
だから例えば俺が漫画を描く時に、はい、実はこの漫画には以前に自分のこういう体験があってみたいな全部書いて、はい、理解してくださいって示したとしたらアホじゃないですか、
まあね、いやまあそうなんですけど、とにかくその消費者でしかない方はそれに傷ついてるから、本当に何かこう一矢報いたいと思ってるんですよ、で、まあ、あとだからこそあの今もうだから1億みんな評論家みたいになっちゃってるのは、自分は消費者じゃないぞとこんなに分かってるんだぞって言いたいんだと思いますよ。
あ、だからね、でもね、うん、その何も知らない人なりの解釈とか、
はい、
自分本人としてのその映画の見方とか向き合い方ってあるじゃないですか、
はいはい、
例えばあの子供がいるいないで、うん、その映画の中の子供が頑張るときにその子供の目線で見るかあの保護するべき立場として見るかで全然変わるじゃないですか。
本当にそうなんですよね。でもそこは特に頭のいい男性とかが、なんか自分の感情に鈍感みたいで、そういうふうに考えないけど、どんな作品もその人がどんな人かによって会社買うのは当たり前だし、
うん、
ほぼ好き嫌いだと思いますね。だから僕ねよく頭いい人がね、
うん、
好き嫌いとは別な良し悪しが分かるとか言い張るんだけど、うん、それは程度問題で、うん、やっぱし好き嫌いだと思うんですよ。
僕ね一時期自分の好き嫌いだけで物を見てると視野があまりに狭くなるって思って、
はい、
ものすごい狭くなってたんですよ、
はい、
一回全部捨ててフラットに何でも見ようっていうような活動してた時期があって、そうするとね何を見ても大して面白く感じなくなりました。
そう、でも本当にそうで、だから本当になんか自分は好き嫌いを超えた評価ができるとか言い張る人って、うん、何かちょっとねその頭でっかちだと思いますね、
うん、あまりに味気なくてなるべくやっぱ好き嫌いって大事だなって思うようになって、う
ん、なんですよ。でもみんな好き嫌い言うことが恥ずかしいことみたいに思ってるみたいなんだけど、
うん、
本当は絶対好き嫌いだし、
うん、
あとその人の人生に関係ないことは、
うん、
やっぱり受け止める方が変わりますよね、
うん、
あの前も言いましたけどクレーマークレーマーって映画を僕が初めて見た時はちょっといいメイク作みたいな気持ちだったけど、
うん、
もう今僕離婚を経たから、
うん、
冒頭を見るだけで涙ボロボロ出ちゃって、
うん、
もう最初のこうフレンチトーストを作ってるシーンから涙ボロボロですよ、
うん、
そんな状態になっちゃってるわけですよ受け手がだからそういうものですよ。
そうですね、
本当は僕は極端だけど、
だからね、もう映画を見る人もそういう評論家的な見方もすごくいいと思うんですけど、
うん、
ぜひご自身がどう生きてきたのか、
そうですそうですそうです、
そういうのが伝えるような感想や評論いや意見を述べてほしいなと常々思って僕はファミレス映画館をやってます。
僕もそう思ってるんですけどみんなそれを私語りとか言ってね、嫌がるんだけど、
でもそれ抜きで語ったものの味気なさったらないじゃないですか。
そんな神様の視点で歴史の軸の中でね、よしあしだってその軸自体が偏りがあるわけですよ、その人がどんな人かによって、
うん、
男性であるか女性であるかによって、
うん、
だから本当に極端な話ですけど例えば本当にストレートの男性あのゲイじゃない男性が、
うん、
ゲイの人の作ったものとかをどこまで面白がれるかっていうとやっぱり分かんないこと多いと思うんですよね、
うん、
でそこを埋めるのが表現だと思うけども、
うん、
やっぱり限度はあって可愛い女の子が出てくるものは男性がすごく甘かったりとか、
うん、
そういうことは当たり前にあることでそこをないことにして語るのは、
うん、
もうちょっと自覚的になった方がいいと思うんですよね、
うん、
うん、そう思うとちょっとねシン・ゴジラのね
そうですね僕ねシン・ゴジラで言えば、うん、シン・ゴジラの描く世界っていうか登場人物が好きかどうかで言うと特にねそんなに好きでも嫌いでもないんですよ、うん、なぜかというとボンクラとかクズが全然出てこない映画だから
シン・ゴジラは小泉さんは素直な意見としてはどうだったんですか
あのね、
うん、
日本の特撮映画であんな見事に東京の街がミニチュアじゃなくぶっ壊されたりするのが、はい、ああでとうとう出たかってものすごいそういう感動がありました
なるほどなんか僕すごい構えてみたんですけど、まずその特撮も興味ないし
そうですね
大体僕特撮ってアニメでしょって発言したことがあってそしたら木戸さんが確かにある意味そうかもしれないとかもう深い解釈しちゃってなんか単に僕は区別がついてるだけだったんですけどそれぐらい興味ないし、あのまずゴジラも見たことないし怪
獣も興味ないんですよね、
う
ん、
そういう人が見るのは失礼かなと思って、マッドマックスのね二の舞を舞ってしまうかと思って、見るのやめようかと思ってたんだけど、あんまりにもみんなが進めるから、見てみましたよ、その感想は、
はい
普通
どういうところが普通だった
んですかつまんなくないんですよ、だから僕もその街がね知ってる街がすごくリアルに壊れていくのとかは意外と面白くて、あ僕にもあった男の子的な感覚とか思ったんだけどただじゃあすごくみんなに熱く進めるほど面白いかっていうと、興味持ったことはいっぱいあるんですよ、細部も面白いとかあったし、とにかく丁寧に作られていて、もう心を込めて作ってる映画だなってことは分かったんだけど、じゃあすごく熱くなるほど大好きな世界かっていうと、普通っていうか
あのね、消去法的にしか僕褒められないんですよ。
そうですか。
ゴジラと大抵ねゴジラ映画でもハリウッドのゴジラも敵怪獣とゴジラが対決するとか、だからゴジラ一匹だけでと対人間っていう表現がすごくいいって思ったのとか、あと恋愛要素のつまらないのが一切ないとか
やっぱり恋愛要素はつまんないんですか。
いや、そういうのが出ると本当興ざめすることが、つまらない表現をしてるそういう恋愛映画が怪獣映画に出てくるのがつまらないんですよ、ま
あ、確かにヒロインの女の人と、主人公っぽい男性が、もっとラブシーンがあってもよかったのに、一切なかったですね。
ないんですよ。とかなんか本当つまらないレベルの表現の下りがなかったとか。
そうですね。だから僕も徹底度がすごいだと思いました。
そう、
ある方向に徹底してましたね。
そうなんですよ、だけど自分がその、まあ、怪獣が破壊する場面とか暴れる場面とかはものすごくいいって思ったんですけど、本当に感情移入してこの人頑張れみたいな気持ちになれる登場人物が全然いなかったんですよ。
まあでもなんでしょうね、でもある種の本当に極端な偏った方が集まってるっていう、舞台映画でしたよね、
まあ、あと本当政府の怪獣対策映画っていう一ジャンルとして徹底してて、そういうところも素晴らしいと思いました、
で僕が思ったのはある批判になってると思うんですよ。あれが現実の日本の例えばこの震災のこととか の、裏返しになってるから、僕あの映画見たときかえって落ち込んでしまうとこあると思って、つまりね元気出るって人もいたんだけど、元気出なかったの。なぜかっていうと、あんな風にちゃんと官僚とか政治家が動いたりしてくれてれば、震災は違ったのかなと思ったりとか、震災って実際まだ解決してない問題じゃないですか。
そうですね、
ゴジラは解決したけど、実際にまだ震災問題は解決してないし、未だに放射能が残ってるわけだし、あの映画の中とは違ってそんなに半減期もね、いつまでも
残る、都合よく1年半で半減期を迎える、だから放射線
そういうことを描くことによって、現実にまだ残ってる私たちの日本というものの、それこそオリンピック呼んでる場合なのかなとか、まだ放射能残ってるのに、放射能問題でいうと、僕東京国際映画祭に出たことがあって、出演者として、でその時東京国際映画祭一つの歌って映画がね、東京国際映画祭でカーペット歩いたんですけど、その時に来るはずだった外国の方がみんなキャンセルしちゃったんですよ。それは放射能怖くて、だからそういうことが世界の人は思ってるかもしれないのに、もう日本人はそのことに慣れちゃったりとか、あとそこを見ないようにしてたりとか、前向きに考えたりしすぎてるせいで、もう一旦解決したみたいになっちゃってるけど、本当は全然全く解決なくって、今で何でも言ってるような人の方が正しく世界を見てるかもしれないわけじゃないですか。
そうですね、
だからそう思った時に、あの映画で描かれてるちょっと素敵な世界は、現実じゃないパラレルワールドなわけだから、 批判としてすごく当たっていることもあったと思いますけど、うん、なんかああこんな風じゃないから日本はどうなっちゃうんだろうっていう気持ちはなりましたね。
あただみんながあんまり褒めるからもう一回見に行こうとは思ってます、うん、
僕でもね徹底度で面白いと思ったのは、みんな喋り方が棒読みで、しかも早口だし、説明台詞がすごく多い映画じゃないですか。
そうですね。
でそこがじゃあダメだったかっていうと僕ある発明だと思ったんですよ。こんなにも説明台詞が多くてペラペラみんなが喋って、うん、でもちゃんと見れるっていうのは、うん、で連想したのがね、ノルウェーの森っていう日本映画で、うん、日本映画じゃないのかで、ね、外国の監督なんだけど、日本人が出てるノルウェーの森が、やっぱりすっごい早口で、ハルキの恥ずかしいセリフをとても上手に棒読みするって映画だったんですよ。それが発明だったんですよ。その棒読み具合が程よくて、棒読みだね、だけどありかもしれないっていう架空の会話になってたんですよ。日本の会話じゃないんですよ、
うんうん、
でそれみたいなものを連想したのと、あとねチェルフィッチュっていう劇団があって、
うん、
チェルフィッチュって劇団はもう登場人物が全員ダラダラ喋るの、ダラダラダラダラ話をそらしたりとか要領を得ない喋り方するんだけど、
うん、
それはチェルフィッチュっていうのの主催の方がそういう喋り方する人なのね、
うんうん、
自分の喋り方をみんなに模倣させてるわけですよ。でそれがあるリアリティになってるんだけども、うん、僕が見るたびに一人ぐらいは論理的に喋る人いないのと思うわけですよ、
うん、
で世界って論理的に喋る人もいればダラダラ喋る人もいるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
その風に考えるとゴジラの新ゴジラの世界も、うん、みんな棒読みでスラスラと説明台詞をする人しかいない映画だったから、
うん、
たまにちょっと感情っぽい喋り方する人がいるとすごく目立つっていうふうに思って、
うん、
でもそれがじゃあ失敗だったかというと、うん、すごくうまくいってる気がしたので、うん、ある発明をした映画だなと思ったんですよ。
喋りの場面が多いってファミレス映画館でみんな見君がすごい怒ってました。
そこはねでもねわざとだと思うし、庵野監督がほら風立ちぬの声優やったじゃないですか、
はいはい、
あの時にみんな棒読みだと怒ったけど、
うん、
あの主人公は棒読みする男なわけですよ。
なるほど。
だからそういう男を描くときにちゃんと棒読みする人を起用したのは正しいんですよ。でも世界では棒読みする男はいないことになってるじゃないですか、アニメの世界では。
そうですね。
みんな抑揚が激しい人になっちゃってるじゃないですか、それへの批判なわけですよ、庵野監督の起用は、
うん、
でその庵野監督が自分みたいな喋り方するような人たちばっかし集めて作った映画だからあんなにみんな棒読みなんだっていうふうに僕は思ったし、だけどその中にちゃんとちょっと感情を込めて言う人も混じってたから、
うん、
その、混じり具合が普通の世界と逆なんだけど、
うん、
だけどそこはすごく丁寧に作ってあったと思うから、
うん、
僕すごくねそこは楽しいんだし、あと例えばこうみんながゴジラのことをテレビのニュースで見てるときに、
はい、
一つ目のテレビだけがアニメを映してて、それが庵野萌子さん の書いたアニメだっていうちょっとネタが、
そうなんだ、うん、
でそれでしかもなんかあれなんでしょう、12チャンネル、
はい、
とかがいつもみんなニュースやってても一つだけアニメやってるじゃないですか、
午後のロードショーやったり
して、多分それの、ね、パロディじゃないかっていうふうに、言ってる人もいましたね。
あ、
はい、僕そこすごい気になったんだけど、今日メルマガで ある方がやっぱり同じことを言ってて、そういう細かいところが丁寧に作られてて、でそれ僕松尾鈴木さんへのアンサーだと思ったんだけど、
うん、
松尾鈴木さんがこういうのものの中で、
うん、
庵野監督にアニメパートを作ってもらうって仕事したことあるんですよ。
で
そこのシーンに僕も出てるんですよ、金紙銀紙で、河合克夫さんと僕が、そのアニメの歌を歌うっていうシーンで出てるんですけど、その逆なんですよ今回。多分だから松尾さんも役者と出てたし、あとちゃんと作中に出てくるテレビの画面とかアニメとかもオリジナルで作ろうみたいな、そういう感じで、オリジナルじゃないのかな、庵野さんのアニメって僕ちょっと知らなかったんですけど、うん、とにかくそういう細部をちゃんと丁寧にありものじゃなくて作ろうみたいなノリだったんじゃないかなと思ったんですよね。
うーん、
はい、もし違ってたら教えてくださいね、詳しい方、ね、はい、
じゃあ今日のもう2冊目の課題図書いきましょうか。
そうですね、ということで、はい、世の中には棒読みの人もいるということでね、村田沙耶香さんみたいな人もいるという話でね村田沙耶香さん、ほら、今ちょっと小泉さんに読んでもらった、はいはい、千曲8月号のエッセイが衝撃なんですけど、
はい、
村田沙耶香さんが学生の頃、高校生の時に、
奇妙な出来事1、
見分けのつかないクラスメート A 君と B 君。
タイトルがいいですよ、増えるクラスメート。
A 君と B 君と C 先生が区別つかなかったっていう話で、だいたいさ A 君と B 君がともかくさ先生の区別がつかない
身長も似てたんですかね、
まあ、でも多分これ嘘じゃないと思うんですよね、うん、
まあ、3人のクラスメート2人と先生が同一人物で見分けのように感じて見分けがつかないっていう、ね、で
しかも A 君はモテていて B 君は特にそういうわけじゃないのも不思議だったというんです、だから彼女にとっては同じ人に見えるんだと、
そう
で歩き方や上履きの汚れ方などで区別してたっていうんだけど
だからそれで注意力が全くないわけじゃないんですよ、うん、
いやだけど僕自身も人の顔を異常に覚えなくて、学生の時困ったから、それの極端なのと思えば、だって僕工藤官九郎さんとか親しいのに本当工藤さんが出てるあの舞台とかで工藤さんがどこか分からなかったことがあるから、
うん、
まあ、そういうレベルの重いものだと思うんですよね、
うん、
まあ、でもすごいのはやっぱ先生と生徒の差がつかないことですよね。
あとさらに衝撃なのが好きな女の子のが実はクラスメートじゃなかったっていう、
自分がクラスにすごく仲良くなりたい女の子がいて、その子と仲良くなりたいなと思ってたんだけど、
そう、あのバスとか席替えで近くになったらいいなってずっと思ってたんですよね。
そう、ところが実はその子は隣のクラスだったと
だから絶対になりようがない
そうだから勝手にクラスメートを増やしていた、それでタイトルが増えるクラスメート、
そう
っていうね。いや、そんな村田さんが書いた、まあ、この知識がなくても、まあ、普段村田さんって今まで SF っぽい話を書いてたんですよ、はい、で僕読んだのは消滅世界っていうのと、殺人出産っていうので、消滅世界はセックスをして子供を作るってことがもうないことになってる世界の話で、
うん、
もうセックスと家族を作ることは別物として区別されてる時代のことを書いた話ですね。で殺人出産はすごく人を殺したい人がいた場合にね、たった一人を殺すためには10人の子供を出産したら帳消しにしてくれる罪に問われないっていう世界を描いた SF なんですよ。
すごいですね。
それで ある人がある人を殺したいがゆえに頑張って10人も子供を産むと、でこの世界では女の人だけじゃなくて男も人工子宮で子供を産めるんですよ、っていうちょっと聞くだけ話すだけで突飛な話を書いてるんだけど、ただその突飛な設定の中で本当にその日常生活とかを丁寧に書くから、あ、なんかこういう価値観をこう揺さぶられるんですよ、
ね、あ、今のねお話聞いてこのコンビニ人間の主人公は、
はい、
セックスはおろか恋愛すらしたことない人じゃないですか。過去作はそっちがテーマだから、
そうですね、多分そこはしました、本当にそこら辺がこの方 の、普段の生活で困ってることなんじゃないですか。
あ、僕ね村田さんは、加藤千恵さんと
仲いいんですよね、
なんとか亮さん、
浅井亮さん
のオールナイトニッポンに、ゲストでご出演されてて、
はい、
すごい個性的な、まあ、クレイジーって言われてたので、
まあ、絵を描いた絵とかをね、真夜中のニャゴでも見せてて、すごい絵を描いてました、村田さんが。
とんでもない人がいたもんだ、ちょっとやばい人じゃないかなっ て、
なんかパッと見は可愛らしくてニコニコしてるんですけどね、
でも芥川賞の授賞式見たらすごいニコニコしてた、
はい、普通
の、でコンビニの仕事を本を何冊も出してるのにずっと続けてるっていうのをえって思ったんですよ。それが、まあ、でコンビニが舞台の小説だ、あ、なるほどって思いました、
これは、まあ、あらすじというか、ざっと概要を言うと、主人公の女の人は自分と世界をいつもこう距離を置いてしまうような変わった人で、例えばクラスメートの男の子が騒いでるから黙らせてってみんなが言ったら、黙らせるためになんかこうスコップで殴るんでしたっけ。
そうです。
それでだってそうすれば黙るじゃないかっていう考えの人なんですよちょっとこちらアミコのアミコ入ってますよね。
そうですね、はい、でもねこれ面白かったのはアミコは三人称で書いてて割と神の目線じゃないですか、はいはい、コンビニ人間は
主人公の
サイコパスの主観で描いてる、
まあ、サイコパスじゃないかもしれませんけどまあそういうちょっとこう普通の一般感覚の人とはずれた感じの、世界観を持った人がそれで怒られたりするから、スコップで殴っちゃダメだって言われて、じゃあ自分のことを気をつけてコントロールして生きていくんですよ、
はい、
それである時コンビニでバイトし始めたらコンビニってマニュアルがあるから、こうしろこうしろって全部決まってるから、それに合わせることで自分が世界のパーツになったように、居心地の良さを感じるんですよね。
そう、そのみんなね僕も派遣のバイトに登録の研修行ったことあるんですけど、
はい、
そのビデオを映したのを真似して挨拶の練習とかするんですよ、
はい、
そんなの真面目にやる人あんまりいないんですけど、はい、僕ものすごい真面目にやってたからやべえって思いました。
ちょっとコンビニ人間寄りなんですね小泉さんもね。
そうです。
でも僕もそうかもな、コンビニでバイトしたことないんですけど。
あ、僕ありますよ。
でも本当にこれはその コンビニこそが私を世界の正常な部品にしてくれるって帯に書いてありますけど、そういう生き方をしてきたんだけど、最初若い時は良かったんだけど、そのまま同じところにずっと18年も勤めてるんですよ。
大学中からバイトし始めて、卒業後も就職活動とかはちょっとしたのかな、せずにずっとコンビニで働き続ける。
それでみんなに愛しまれるから、うん、体が弱いってことにしてるんだけど、体弱くてコンビニバイト大変ですよね、
立ち仕事
それでみんな疑い始めるんですよね、それでしかも恋人もいたことないから、みんながこいつ変じゃないかと思ってて、でも誰も言えないわけですよね、でそんな時に、
言い訳を妹にずっと考えてもらってるんです。
そう、妹は自分の味方なんだけども、でもその妹がこういうふうにみんなに言い訳すれば納得してくれるよって考えてくれるんだけど、それでも友達とかがちょっと怪しんでるんですよね、何があるんだろうって。
そんな
時にコンビニに現れたすっごくダメな男がね。
そうなんですよ
このダメだとか面白いですよね。
面白いんですよ。やたら縄文時代に例えて、でもこの人のその男の本当にダメなところが、縄文時代だったら本当にっていうか、自分のがそのこうなら活躍できるっていうのを全く想定してなくて、否定しかしない人間なんですよ。
この人たち縄文時代だったら死んでましたよね。
そうですよ、で現代でもその今の縄文時代と何も変わってない現代においての勝ち組になろうとしてるんですよ、
とにかくこう外れ者であるゆえに世界をバカにしていて、かといってコンビニのバイトもろくにできないひどい男なんですよね、でもその男ともうあるこうひょんなことから、ひょんなことは読んでほしいんですけど、主人公は一緒に住むことになっちゃうんですよね、そして、肉体関係もないんですよ、その男はすっごく高飛車で、お前みたいな女とはできないって言ってやらないんですよね。
結局ね、セックスもしないし恋愛にもならないところが
面白いですよね。そこがこの主人公うぶすぎてついやっちゃうとかならまだしも、その男はこんな年間の女とやんないって、もう年が30過ぎてるからやんないって言ってるし、多分同棲だと思うんだけど、その男も、で童貞と処女がずっと同じ部屋に住んでるけど、何の交流もないまま、食べ物もすごく粗末な野菜茹でただけのものを食べたりする、餌って呼んでる、
餌って呼ぶし、男の人は結局
風呂場でね、
一日風呂場で、ね、過ごすから、風呂付きのアパートなのにコインシャワーに行ったりするんですよ。
それでなぜ風呂場なのかというと、お尻だと虫が出るから風呂場なら虫が出ないからっていうことらしいんだけど、でもそれがどれもこれも変な話なんだけど、部分部分の説得力がすごくて、
表現がねすごいんですよ、
本当にこういうことがあったと思ってしまうぐらいですよね、本当っぽくて、
このね面白いっていうか、ゾッとしたのがこの63ページ、この男の人が、怒ってる時にのその白羽さんっていうんですけど、の顔の描写なんですよ、何かを見下している人は特に目の形が面白くなる、そこに反論に対する怯えや警戒、もしくは反発してくるなら受けて立ってやるぞという好戦的な光が宿っている場合もあれば、無意識に見下している時は優越感の混ざった恍惚とした快感でできた液体に目玉がしたり膜が張っている場合もあるっていう、
すごい描写うまいですよね。
すごい、こんな風に観察されてたなって思うとゾッとする。世の中にはこんな風に人を見てる人がいるんですよっていうね、恐ろしい。
これ素敵ですよね。
でも全て見透かされる感じがする。
優越感の混ざった恍惚とした快楽でできた液体に目玉がしたり膜が張っている場合もある。
膜
が
ね
面白いねこれね。
すっごい面白い。
もう一回読んじゃおう。優越感の混ざった恍惚とした快楽でできた液体に、あ違う、優越感の混ざった恍惚とした快楽でできた液体に目玉がしたり膜が張っている場合もある。ちょっと言えないや。すごい面白いね。
だからね、俺も膜が張ってるの見透かされたらどうしようって思って、ね、
いやフロスだから
しましたよ。
観察があるんですよね。
観察感がすごすぎる。だけど人の見分けはつかない。
そう、それで、ね、いやこれでもすごい面白いのが、ずっと主人公がね、その、もう男と同棲してるってことをつい漏らしちゃうんですよね、でその時の周りの反応の面白さね、もうさ、主人公は今日コンビニのなんとかフェアだからちゃんと準備しなきゃってコンビニのことばっかり考えてるのに、その今までは 親切だった上司も急にちょっと話そらさないでよとか言って、うんうん、その同性の話を聞きたがるんですよね、うんうん、そのみんながメロメロ変えて、彼女のプライベートを暴こうとする感じとか、
その時にずっとコンビニを一丸となって運営していこうっていう仲間だったのに、実は違ってたんだと、しかも自分をのけものにして飲み会すらやってたことが判明するんですよ。
だから今まではコンビニで仲良くやってたつもりだったんだけど、みんな自分をのけものにして飲み会やってて、それでなんであいつは恋人もいないのかってみんなで噂させたってことが分かっちゃうんですよね。で今までは自分のことをちゃんとコンビニのパーツとして考えてた人たちが、ただのメスとして、あ、同棲してんだあいつとって言って、しかもその同棲相手の男のことを、そのまあコンビニのバイトに来てうまくいかなくて辞めちゃった人なんだけど、うん、そいつがいかにダメなやつかをみんなで語り合ったり、うん、そいつに説教したくてたまんないから一緒に飲みに行きなよって誘ったりするんですよね、うんうん、その説教してしたくてたまんない問題は、うん、僕いろいろ思い出しましたよ、うん、町山さんに叱られた僕をみんなも説教したくてたまんなくなる感じですよ、うん、マスノだったら文句言えるみたいにみんな思ったみたいで、町山さんにだから言っていただいて嬉しかったけど、あなたたちには会いたくないと思いますよ。
僕はそういう時マスノさんをよくかばってましたよ。
本当ですよ、
マスノさんのいないところで。
そう、でも本当にそうで、まあでも僕の本なんてマスノを説教したい欲望の人が読んでくればいいんですけども、そういうことが、まあ、割とシンプルな構造の小説なのに、すごく面白く初めて見るものとして描かれてるんですよね。これすごいですね。でしかもこんなエンターテインメントとしても面白いものが、ちゃんと芥川賞を取ったし、うん、取ってもおかしくないと思わせる、うん、あの文学性も
素晴らしかった
です。すごいですよ。
あの、ね、先ほどお話した主人公が何も成長しないナイトクローラーと同じ感覚がありました。
ありますね。
最後でもね、成長は全くしない、まあ、しないこともないんですけど、はい、でも本当にね、そのままのあのすごい感動的な場面があるんですよ。
そうですよね。でもそれは、まあ、逆に主人公がちゃんと自分を全うしていて、世界の方がおかしいんじゃないかと思わせますよね、こんなコンビニのことを考えて、ちゃんとフェアのことを考えて、真面目に働いてる人を排除し、ただ あのちょっと同棲してる男のことを聞きたがるっていう方が、よっぽど醜くていびつなことじゃないかとちょっと思っちゃうぐらいですよ ね、
まあ、ね、産業構造とか社会の歪みだと思うんですけど、なんでこんな立派な人を社員として雇わないんだろ って
そもそもこの人をテントにしたらどれだけいいコンビニになるでしょう。
ですよ、ね、
いや本当それはちょっと同情するぐらいでしたね。
まあ、社員になってたら小説が成立しないから、本当は社員なのかな、
分かんないけど。でもまあ村田さんでもね、こんなにコンビニのこと考えてるんだったら、もうコンビニのなんかアドバイザーになればいいですよね。
本当ですよ。ちょっとね、他の会社セブンイレブンとかローソンからヘッドハンティングされるべき人材ですよ。
あ、どこのコンビニなんですか。
それは分からないですね。
分からないですか。なるほど、いやまあでも割と短い卒じゃないですか、あのページもそんなに多くないし、
あのね、来る時の新幹線で最後の方まで読んで、移動で丸の内線に東京駅から乗ったんですけど、その間に読み終わりました。
いや面白かった。
読むのがすごい遅いんですけど、もう本当にこれはちょっともう今日絶対今の時間移動中に読み終わりたいって思って一生懸命読みました。
このでもダメな男がこういう人いますよね、
そうですね、
なんかすごくダメなのにすごく上から目線で、何かまた忘れのこと言って自分の気持ちを守ろうとしてる人っているし、この人物は本当にいたんじゃないかと思わせますね。
はい。
で、この同性とかもお風呂に本当に住んでたとしか思えない本当っぽさだったな。いや面白かった。
面白かったですね。
あの他の本も面白いんですけども、はい、まあ、やっぱりいかんせん SF 的な設定なので、そこ乗れない人もいるかもしれないけど、コンビニ人間は現実世界を描いてるからにもかかわらず自分たちの方がおかしいのかなってちょっと思っちゃう感じも、あの当事者意識という意味ではすごくよくできてますよね、でみんながなんで結婚しないのとか、こう聞きたがる、
まあ、女性ならではだと思うんですけど、女性のそういう30代で独身であのバイトしている人のことをすっごい口汚く罵る場面が、男の自分が読んでてハラハラするほどでした。
あーねー。でこれでさ、すごいうまいなと思ったのがね、あのちょっと仲いい友達がいて、仲いい友達がみんな夫がいて、旦那たちがねいろいろ聞いてくるんですよね。
あ、
友達の旦那が 聞いてきてやべえとか言うんですよね、
はい、
でそれもいわゆるうまく社会に適合しているような男とか、女の人たちがこういう人たちのことをどう見ているかでしかもどう取り繕っているかってことが両方描かれていて、まあ、僕とかはもうこういう仕事してるからみんな諦めてね、
うん、
あんまりこういうこと言わないんですけど、
うん、
まあ確かに普通に暮らしてたらこういうこと言われますよね。だから何か目的があってバイトしてるとか、
うん、
あと実はバツイチだとかでもない限りは本当に言われると思うんですよね、
うんうん、そうですね。あ、僕もねあれですよ、裁判沙汰になって引きこもり生活をしばらく新潟でしてたんですよ、実家で、はい、まあ、店番とかはしてたんですけど、その時にその後、まあ、妻とは交際してたんですけど、妻とは遠距離で東京に住んでたので、うん、で結婚して同居を始めたら母の友達がっつってものすごい喜んだっていうのがあって、それを思い出しました。
なるほどね、
よかったねなんて、中には泣く人すらいたって。
あ、でもきっとそうですよ。なんかね、だから僕だってきっと新しい人と結婚とかしたら、まあみんなが納得するんだと思うんですけど、まあそうしたくないから、
あ、
もうみんなの納得ってそういうことですよね。あともしくは僕はすごく本が売れて金持ちになるとか、
あ、
僕は実際一回本売れたことあるけどちっとも嬉しくなかったので、もう自分の喜びがそこにないと分かってるから、
なるほど、
そこであんまりそっちに向かわなくなっちゃったんですよね。
売れたことがないから全然分からないです。
うん、でもなんかいや、自分の喜びとか自分が機嫌がいいことって人と関係ないから、うん、だからそこはまあ、いつも考えちゃいますね。どうしたら、うちの両親とかきっと僕のこと困ってると思うんだけど、親不孝ではあると思うんですよね、
うん、
どうしたら家族も喜んでくれ自分も納得なのかっていうラインって見つかんないですよね。
そうですね、
まあ、村田さんはこれで芥川賞を取ったから、こんな内容の本を書いててもきっと皆さん喜んでると思いますよ、家族も。
僕はね、里親活動で自分の満足がメインでほぼやってるんですけど、うん、親戚中華でものすごい株が上がったっていうのがあります。
面白いですね、単に可愛い赤ちゃんを育ててるだけなのに
近所の人からも偉いねっつって、親戚のおばちゃんはよくフルーツをくれます。
それでもちょっと小泉さんの態度ってこの主人公に近いですよね。
本当だ、
このコンビニ人間の人ってただ妹にお菓子あげるだけなんだけど、
はい、
別に食べたくないからあげるだけなんだけど、うん、妹はすごい感謝するんですよね。
そうですね、うん、それから
それに近い
ってるっていう、
そう、それに近いよね、私は別にお菓子興味ないからあげてるだけなのに妹は私をとても感謝してるみたいなね、
はい、
うん、そういうところも本当っぽかったですね。
そうですね、うん、まあ、割と近しい人間として感じることを聞きんじえない村田沙耶香さんでした。
いや、もう面白い面白い、これ本当面白いと思いました、
ね、売れてほしい。もう25万部かなんか売れてるみたいな、なんかネットニュースでちらっと見ましたよ。い
や、僕今まで芥川賞を取った作品って、
うん、
別に好きな本もいっぱいありますけど、
うん、
ここまでエンターテインメント性があって普通に読みやすくて面白いのって初めてじゃないのかな。
僕は6人、うん、本当又吉さんの以来が、あ、その前にね、推しっていうと差別用語だからあれなんですけど、
はい、
なんとかの人っていう、なんだっけな、なんかどもりの人の、
あ、分かった、あ
さっての人を呼んで以来又吉さんの呼んで、
はい、
でコンビニ人間で
した。あさっての人はなんとか症候群っていう結構有名な症候群の患者を描いてるんですよね、患者っていうか、うん、だから後に非難されたっていうか、これ有名な症状じゃないかって言われましたよね。
あ、本当に、
うん、でまあね、いや、どれも面白いんですけど、芥川賞の作品って、うん、もちろん又吉さんのも面白いんだけども、うん、なんだろう、多分全然本読まない人が、
うん、
読んだ時に、
うん、
とっつきやすさっていう意味の突出具合と、うんうんうん、あと村田さんの今までの作品いくつかしか読んでないけども、
うん、
その中でもかなり面白いから、普通芥川賞ってなんでこれにあげないでこっちであげるのっていうことがあると思うんだけど、
うんうん、
この人はこれで取ってよかったって感じですよね。
今月の山形の小説家になろう講座のゲスト講師は村田沙耶香さんなので、
はい、
絶対受講しようと
思います。あ、どんなだか教えてくださいね、
楽しみだ、サインしてもらおう。
すごいですね村田さんね、 いやでも強く生きてほしいですね。
そうですね、
クラスメートとの2人と先生の区別がつかなかったのは心からなんか、お気の毒というかね、思います。
さあそういうわけでじゃあ次回は雑談会ということで、
そうですか、
また再来週あたり、
あちょっと告知していいですか。
はい、どうぞ。
でこれが公開されるのがもうすぐじゃないと思うので、終わってると思いますけど、
ああ僕のちょっとねいつも遅いので失礼してます。
8月11日の木曜日祝日に、
はい、
深井プロデューサー衣という劇団の代表曲、ミュージカルの劇団なんですけど、深井プロデューサー衣のサロメ対ヨカナンっていう、僕も出演した舞台の主題歌がカラオケに入ったので、それのイベントをして僕が司会をします。もう多分これが公開された時には終わってるでしょうが、珍しく司会という大役を任されたのでね、頑張ってきます。そして、これは間に合うと思うんですけど、8月の27日の土曜日、
はい、
8月27日土曜日の14時からスタートのテアトロコントっていうですね、お笑いのコントと演劇を両方上映するっていう企画があるんですね。それで中郷っていう僕の大好きな劇団やテニスコートっていうお笑いに近いような演劇やってるようなコントをやってる集団と、あと芸人さんのマッハスピード剛速球とチンカーズが、みんなで作品を披露して最後に語り合うっていうコーナーがあって、その語り合うトークコーナーに呼んでいただきました。
うん、
なので、このテアトロコント大好きでいつも見てるので、呼んでいただいて嬉しいです。ぜひ、演劇とコントの狭間を、味わいにしてください。で僕前からねお笑いの好きな人って演劇見ないから、
うん、あそうなんだ、
だからすごくそれに苛立ってて、例えば変な話だけどカモメンタルとか、
はい、
面白いんだけど演劇界にああいう人たちいるから、
うん、
みんな過大評価じゃないかと思っちゃって、ちゃんと五反田さんとか見た上で言ってるのって思っちゃってたんですよ、
うん、
でそれもちょっとカモメンタルには厳しすぎたというか、実際にカモメンタルをちゃんと見ると面白いんですけども、なんかお笑い好きって僕お笑いね自分もある程度好きなんですけど、お笑いを語る人が嫌いなんですよね。
なるほど。
やんないくせに語る人っていうのはちょっと嫌いで、
ああ
それで自分ではやっちゃったんですけど、
うん、
なんだろうな、そのだって演劇見てないでしょ、演劇界のじゃあ前田志郎さんとか、
うん、
あと玉田企画とか見た上でそれでもこっちの方がいいと思うのって言いたくなっちゃうことがあって、
うん、
お笑いってどんなジャンルにもあるじゃないですか、小説にも入ってるし、
うん、
どんなテレビにもあるし、いろんなとこにお笑いってあるのに、
うん、
芸人さんの作るお笑いばっかしをこれが一番すごいとか言うってなんか違うんじゃないかと思って、松尾鈴木を見た上で言ってるのとか思っちゃうんですよね。
なるほど、
はい、という僕の不満を一挙に解決してくれてるテアトロコントっていう試みは伊藤聖子さんっていうね、
はい、
お笑いのコントもやってたし本も書いてらっしゃるの方がだからこそできた企画で、そこのトークに呼んでいただくのはすごく光栄です。はい、
はい、
ぜひ来てください。8月の27日土曜日です。
ではまた次回どうもお聞きいただきありがとうございました。
さよなら。
さよなら。